11、医者の診察によると、留吉の怪我は幸いにさしたることでもなかった。しかし吉五郎は寺の那須に頼んで、明日の朝は駕籠を迎えに起こすから、今夜だけはここへ寝かしておいてくれと言った。寺では少しく迷惑らしいようであったが、相手が相手であるから、すげなく断るわけにもいかないので、結局承知して吉五郎を返した。さっきからよほどの時を費やしたので、今さら墓場の探索をするのも無駄だと諦めて、吉五郎はそのまま表へ出た。それから神田へ帰る途中、江戸川橋でおふゆの姿を認め、さらに長三郎にも出会ったことは前に記した通りである。そこで吉五郎がどんな発見をしたかは、留吉はもちろん知らなかったが、親分が自分一人をここに残していった了見はよく分かっていた。あの医者は手軽そうなことを言ったが、なかなかそうはいかねえらしい。腕も足もズキズキと骨が痛んで、自由に身動きもならねえ。明日は駕籠に乗って骨継ぎの医者へ行ってよく見てもらわなけりゃならねえ。寺の那須たちへ聞こえよがしに、彼はこんなことを言って、わざと苦しそうに顔をしかめていた。そこに寝床を敷いてもらって、彼は頭から夜着を引っかぶってしまったが、自分には大事の役目のあることを承知しているので、今夜は眠らない覚悟を決めて、静かに夜の更けるのを待っていると、目白不動の4つ、午後10時の鐘を聞いて、寺内もひっそりと静まった。留吉はこの間からこの辺りを徘徊して付近の様子を探っていたので、この寺の相当に大きいことを知っていた。建物は古いが、手入れもよく行き届いていて、寺内には住職のほかに、那須所坊主が2人、小坊主が1人、若い寺男が1人、都合5人が住んでいる。寝床を敷きに来た小坊主に聞くと、住職の名は幽道、那須所は善達と信念、寺男は弥七というのである。他の坊主はともかくも、和尚の面つきがどうも気に入らねえと留吉は寝ながらに考えた。外の風の音はまだ止まないで、枕元の雨戸も時々に揺れるように響く。その庭先で何やら人の争うような物音が聞こえた。猫や犬が狂っているのではない。確かに人と人とが挑み争っているのである。留吉は寝床から這い出して、なおも聞き耳を立てていると、外の人は息を弾ませて争っている。さらに障子をそっと開けて縁側まで這い出して雨戸越しに伺うと、外の人は2人であるらしく、1人は男、1人は女であることも、その息遣いで大方は想像された。彼らは獲物を取って戦っているのでなく、空手のつかみ合いであるらしかった。夜更けの寺の庭先で男と女が息を切ってつかみ合い、むしり合っている。それだけでもただごとではない。留吉は雨戸の隙間から覗いてみようと焦ったが、何分にも戸締まりが厳重にできている上に、長い縁側の戸袋は遠いところにあるので、そこまで張っていって雨戸をくり開けるのは容易ではなかった。よんどころなく雨戸の隙間に耳を押し付けて、一心に外の物音を聞き澄ましていると、その物音は吹き消されたようにたちまち静まって、風の音のほかには何にも聞こえなくなった。留吉は不思議に思った。なんだか気味が悪いようにも感じた。 今まで聞こえていた物音は自分の空耳であったのか。あれほどの格闘がにわかにひっそりと静まるはずがない。一方が倒れたならば、なおさらその物音が聞こえるはずであるのに、何事もなしにたちまち静まってしまうのはおかしい。しかも自分の耳に聞こえたのは風音でもなく、木の葉のすれ合う音でもなく、確かに人と人とが挑み合う音であった。変だぞ。しばらく縁側に這いかがんで、留吉は外の様子をうかがっていたが、怪しい物音は再び聞こえなかった。根負けがして寝床へ戻ったが、彼はいよいよ目が冴えて眠られなかった。どうで夜明かしと度胸を決めているのであるから、眠られぬのは平気であったが、今夜の出来事について彼はいろいろに考えさせられた。男は誰か、女は何者か、何のわけで夜更けに庭先でつかみ合っていたのか。自分もその物音を聞いたばかりで、その正体を見届けないのであるから、物に慣れている留吉にも見当がつかなかった。張り詰めている気も緩んで、彼は明け方から思わずうとうとと眠った。再び目を開くと、いつの間にか雨戸は開け放されて、縁先には朝の光が流れ込んでいた。手足のまだ痛むのをこらえながら、留吉は寝床の上に置き直ると、枕元のタバコ盆には新しい火が入れてあった。自分の寝ているうちに小坊主が覗きに来たものと見える。彼は自分の油断を後悔しながら、不自由の手でタバコを一服吸った。寝首をかかれねえのが幸せだった、彼は一人で苦笑いした。寺では寝巻きを貸してやろうと言ったのを断って、彼は夕べからごろ寝をしていたので、そのまま這い起きて羽織を重ねた。例の物音が気になるので、彼はそっと縁側へ出てみると、庭先はもうきれいに生えてあって、そこでつかみ合いのあったらしい形跡は残されていなかった。それでも彼は庭下駄を突っかけて、おぼつかない足取りで庭に降りた。夕べの風はいつか吹き止んで、今朝はうららかに晴れていた。庭の真ん中にある桜の大樹ももう一雨でほころびそうに赤らんで、春を喜ぶ小鳥の声がにぎやかに聞こえた。よく見ると、その木の下には古い苔を踏み荒らした足跡が残っている。怪しい物音は自分の空耳でなかったことを確かめて、留吉はまたもや一人で笑いながら身をかがめてそこら辺りを見回したが、別にこれぞというものも見出されなかった。痛む体を我慢して、さらに墓場の方へ行きかかる時、ふと見返ると住職の誘導が衣姿で自分の後ろに突っ立っていたので、留吉は少し慌てながら挨拶すると、誘導はその青ざめた顔に笑みを含みながら言った。お痛みどころはいかがですな。おかげさまでよほど楽になりました。それは結構でござる。まあご大切になさい。昨夜も申し上げた通り、私も風邪で引きこもっておりましたが、今朝はよんどころない法要で、ただいまから外出いたします。吉五郎殿が見えましたらば、よろしくお伝えください。いってらっしゃい、と留吉も丁寧に会釈した。ではごめん。誘導はそのまま立ち去った。その後ろ姿が植え込みの八つ出の大きな葉陰に隠れるのを見送っているうちに、八つ出の葉が 2、3枚新しく折れているらしいのが留吉の目についた。近寄ってみると下葉は果たして折れていた。しかも何者かが無理につかんで引き折ったらしく見えた。おそらく昨夜の格闘の際に一方の相手が何かの弾みに下葉をつかんだのであろう。そう思いながらさらに見回すと、その折れかかった下葉の裏に白い糸くずが引っかかっていた。早朝に掃除をした者もさすがにそこまでは気がつかなかったらしい。留吉はその糸くずを取って朝の光に透かしてみると、糸の長さは四五寸で、俗に菅糸という極めて細いものであった。